正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日が1月20日月曜日午後1時回りましたけれども、はい、この1月20日というのはですね、暦の上では大寒ですね。
そうですね、うん、正木さん一番寒い日、
暦の上ではこの日がまあ一番寒い、まあ、この頃が一番寒いですよって、大きく寒いと書いて大寒なんですが、でよく僕も天気予報をしててね、聞かれるんですけども、とうとう大寒だねと、これからどんどん暖かくなるんですか、このこれを境にしてね、うん、って言うんですけども、実際の気温はですね、平年ですと1月の下旬から2月の初めぐらいが一番下がるので、
なるほど、
こっからなんですよ、実は
こっから大寒なんですね、
寒さ本番なのはね。
ですね、
うん、まあ、これ平年ですとということで、今年はどうなるかね、はい、なかなか何とも言えない、まあ、基本的には暖冬傾向やっぱり続いてますけれどもね、暦の上ではもう大寒でございます。で、まあ、その今日1月20日のね、今日も素敵なゲストをね、はい、お呼びしてるんですけども、ご意見番でございます。
もうこの番組のね、はい、確かにご意見番でいらっしゃいます、
はい、しっかりとお話を伺いましょう。
はい、楽しみにしててください。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、今日も素敵なゲストをお越しいただきました。紹介の方お願いします。
はい、本日国立環境研究所内地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江守正太さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
リスナーの皆さん、この江守先生はですね、まあ、ここのところやっぱりいろんなね、テレビでもラジオとかでも声を出されて、環境問題に関するね、お話をたくさんしていただく、引っ張りだこの先生でございまして、
本当に元旦からね、某テレビ局でもご覧になった方も多いかもしれません。
はい、私も見ました。某公共放送でも出てらっしゃいましたし、しっかり僕も見ましたけれども、今日もですね、皆さんためになる情報をね、お届けしたい、江守先生とともにお届けしたいと思うんですが、先生今日はどういうお話でいきましょうか。
そうですね、うん、これ今何と言っても話題になってますのが、はい、オーストラリアの森林火災ですね、
はい、これだけ日本でオーストラリアの火事をね、何回もニュースで流れるっていうのはなかなか今まで僕も経験したことがなくて、それだけ規模が大きいということなんですよね。でも先生、はい、その日本に入ってくる情報って割と断片的なものでね、はい、全体像をなかなかつかみにくいんですけれども、実際どのような状況経緯だったのかっていうのをお話しいただけますでしょうか。
そうですね、はい、まあ、オーストラリア今、まあ、夏でありまして、それでまあ寒気ですので、うん、でまあ、毎年こういう森林火災ってまあ、ある程度起こるんだと思うんですけれども、うん、今年は特にそのまあ異常気象って言いますか、気圧のパターンがですね、
はい、
インド洋のダイポールモード現象というのがありまして、
はい、
まあこれはインド洋のエルニーニョみたいなもんですね。
エルニーニョ
みたいなもんっていうのはエルニーニョ現象っていうのは太平洋の水温がこう変動する現象ですけれども、
はい、
同じような現象がインド洋でもありまして、でそれ の, まあ今年はちょっとその特徴的な分布によって、
うん、
特にそのオーストラリアが乾燥しやすくなってると、
うん、
いうことが、まあ、今年の特徴なわけですけれども、
はい、
でそこに持ってきていつもと同じパターンですけれども、
うん、
地球温暖化による長期的な気温上昇が、うん、そこに重なって足し算になっていますので、うん、その、まあ、ダイポールの異常気象が、まあ、温暖化でパワーアップしたのがですね、
うん、
やってきて、まあ、記録的な高温と乾燥によって、
うん、
その火災が止まらなくなって燃え広がってしまっていると。
僕も天気予報の中で、ね、何回となくこのオーストラリアの状況をお伝えしなければいけないぐらいの状況になっているなって何回かお伝えしてるんですけども、一時期40度から50度近くまで上がるんじゃないかっていう、ね、
はい、
時が ありましたよね。もう異常な熱波になっていてっていう状況 で、はい、で実は先生も今ねおっしゃったように、うん、このダイポールモード現象って、まあ、太平洋のエルニーニョ現象で、僕も天気予報でこの言葉をまだ使ったことないです、
うんうん、そうですね、
はい、先生これも日本のお天気にも結構影響を、ね、与えるとも言われていますよね。
そうですね、うん、はい、
で実は先生ね、僕ねオーストラリアに1年住んでたことがありました、はい、ごめんなさい、オーバーに言いました、半年でした1年大学を休学して半年オーストラリアに実は住んでたことがありました。
そうですか。
オーストラリアって、はい、あの大体皆さんがイメージするのは例えばオペラハウスであるとかハーバーブリッジとか、うん、シドニーのあの光景と、ユーカリの木、コアラ、それからあのサーファーズパラダイスという名前がついているぐらい、うん、はい、マリンスポーツが盛んなですね、うん、で特にこう東に東海岸側にあの人口が集中して、でなぜ集中しているかというとそこに緑がたくさんあるからです、うん、オーストラリアってほとんども砂漠状態、
そうですよね、
なので熱波がひどくなったりするんですけどね、そこで実は燃えるものがあるからそこで山火事が起きるっていう状況、うん、だから生活にすごく、ね、影響を与えてしまっているということなんですが、規模がめちゃくちゃ大きいんですよね。実は手元にですね、はい、オーストラリアの国の地図と日本列島同じ縮尺の図をちょっと重ねて僕資料として持ってきてるんですよ皆さん、
はい、今拝見してます私も、うん、はい、
でこれ見ますとね、山火事がこうずっと続いてる、まあ、あちこちで点々と続いてるみたいなんですけども、その全体的な範囲がほぼ日本列島全体ぐらい、
信じられない規模ですね、
うんうん、という状況なんですよね、うん、
ぜひ皆さんも地図を、ね、出していただいて見ていただきたいと思いますが、
うん、はい
はい、
やっぱりこれ温暖化の影響がやっぱり、
そうですね、うん、まあだからその、まあ、例えばその白化は例えば、まあ、人の火の不始末とか、うんうんうん、まあ、あとユーカリが勝手に燃えるっていう、うん、高温だと燃えるっていう話も、
うん、
ありますけれども、だから発火の原因っていうのはそれであると思いますし、うん、で今年が特にそうだっていうのはダイポールっていうものがあると思いますけれども、うん、でそれがさらに記録的になってる原因っていうのはいつも申し上げてるように、うん、その長期的な温暖化が重なってるからだと、うん、もうこれは間違いないというふうに言ってる科学者も、うん、どんどん出てきてるような状態ですよね、
うん、
はい、
これなんか収まる気配はあるんでしょうか、
まあ、向きが来れば収まるんだと思いますけれども、ね、まあ、何ヶ月か続くと、
うん、
それで、ね、動物がたくさん、ね、亡くなったりとかね、
後半にねどんな影響があるのか、
はい、
というお話を少しまとめてね、結構ね正木明も調べてきました
ので、ああ
この件について、
はい、もうぜひ教えてください、はい、
先生にもねたくさん伺いたいと思いますが、はい、ここで一曲お届けしましょう、
はい、高橋優でビューティフル。
余計なお世話だよって君は言うかもな、でも正直しんどそうに見えたから、なんかうまいもんでも食べに行こうっていう僕のわがまま聞いてきてくれたね。別に何でもないよって君の笑い方が尋常じゃないくらい上手で自然だから、大抵の人は騙されて気づかないんだろう、君らしい壁の作り方なんだね。その壁ぶっ壊させてくれなんて思わないし、土足で君に踏み込むつもりもない、ただ一人じゃない、そう一人じゃない、ほんの少し笑い合いたいだけ。まっすぐに伸びる君の足跡に追いつくように、そして寄り添うように、一つの足跡が伸びてきて振り返ってごらん、もう一人じゃない、やがて見渡す限りの喜び、隣にも前にも後ろの方にも、微笑みながら君を見守ってる人がいて、そん中に僕もいる。そりゃ寂しかったろう、辛かっただろう、
どれくらい一人で悩んでいたの。ここまで来れたことが素晴らしいよ。一つだけでいい、信じてほしい。君は美しい。
でビューティフルでした。
今日は、江守先生を、ね、にお越しいただきまして、日本から遠く離れたオーストラリアの山火事のお話を、ね、伺ってるんですけども、規模がもう半端ない規模になって、
なんかねもう本当に日に日にっていう情報は日本にもどんどん入ってきてますよ ね、
そうですね。
ちょっと本当行ったことないのでわからないんですけれども、うん、そういう情報だけでもすごく心配になりますね。
日本というのはやっぱり海外からの情報が本当に少ない、
少ないですね、
と僕は思うんです、
確かに。
で環境について知りたいなってなったら SNS などでいろいろこう情報を自分で検索して、
はい、
ハッシュタグでね検索してちょっと、そうするともう知らないことだらけなんですよ ね、
実
は
ね、どんどん、ね、出てきますけれども。
で実はね、先生を前に差し置いてですが、僕もいろいろ今回に調べてきまして、は
い、
ちょっとご紹介したいと思うんですが、
お願いします。
一番影響を多分受けてるだろうと僕は思ってるのは野生動物なんですよ、
はい、
シドニーがあるニューサウスウェールズ州という、これも東海岸にあるね、南東側にある州なんですが、こちらではですねこの州だけでなんと5億匹近い動物が死んだと推計されている、
すごい、とてつもない数ですよね、
まあ、ただこれも動物といっても例えば昆虫であったりアリがとかね入っていたら、あそうなのかなってちょっと思って しまいがちですけれども、でも実際その SNS から入ってくる情報、
はい、
画像動画とかを見るとコアラがね、手足やけどしちゃって、人間に助けられてる姿とか、カンガルーが、はい、逃げようとして金網にね引っかかってそのままもう焼け死んでしまってるとか、非常に悲惨な映像がね出てきています。
そうですね。
で野生の固有種の宝庫と知られています観光の名所である、はい、カンガルー島というところがあります。これ皆さんもねもしかしたら行かれた方いらっしゃるかと思うんですが、3分の1が消失してしまいました、
ね、
でこの島だけで2万5000頭のコアラが命を落とした。2万5000頭ですよ。江守先生、僕たち人間は、その自分の生活を、まあ、快適に安全にっていうふうにいろいろねやっぱりある程度知能があるので僕たちは工夫しますけども、その野生の動物はもう直ですよね被害は。
そうですね。
で
も、 もうなんか人間の代わりに亡くなってる感じがしますよね。人間みんな避難して ね、
はい、通常野生動物は早くに感知して逃げるとか、なかなか人が被害にあっても逆にですよ、地震とかでもそうですが人が被害にあっても動物たちはそんな被害に遭わないというのが私は常識だと思ってたのが、これを見るとですね今先生おっしゃったみたいに人の代わりにというなんかその言葉がはまるくらい、これは通常の野生動物ではありえないことなんじゃないかなって感じてしまうんですけど、
規模が半端ないんでしょうね
ということですよね。これぐらいの規模の被害になると多分僕たちの生活にもね被害がだいぶあるんじゃないかと、いろんな情報が今飛び交っておりまして、でこれ信頼できるこれニュースのサイトからなんですけども、火事によってすでに約2億トンの二酸化炭素が大気中に排出されて、どれぐらいの量かといいますと二酸化炭素のあまりもともと出さない国116カ国の年間の総排出量を合計した数字以上だと、4億トンですね。実は2018年にもカリフォルニアで大規模な山火事がありました。この時の火事による二酸化炭素の排出量の今回は9倍、
すごい数です。
ということなんですね、
うん、
先生よく考えたらその温暖化とか熱波とかが原因で山火事が起きて、
はい、
で当然物が燃えるということはこれ二酸化炭素を出す要素が増えるわけなので、
そうですね、その植物にその木に蓄えられてた炭素っていうのが、二酸化炭素になって大気に出ていってしまうことになります、
そうですよね、ですからこれ規模が大きければ大きいほどもしかしたらこれから先の 予測にも、わずかながらでも影響が出てくる可能性、
そうですね、悪循環の要素になってしまうということですよね。
いずれにしても自然がそうなってしまっているので、自然には基本的には僕たちはかなわないのでね、対応していくなりしていかなきゃいけないんですけども、やっぱりその人間としてというのかな、
はい、
なんとかやっぱり行動を起こすなり、国を挙げてにのレベルになるとは僕は思うんですけども、そういう動きとか、その実際のオーストラリアに住んでる人たちの反応とかはいかがですか？はい、
そうですね、これ非常に今象徴的なことがオーストラリアで起きてると思うんですけれども、オーストラリア政府っていうのは今の政権っていうのは気候変動問題に非常にその後ろ向きな対策に積極的じゃない政権なんですよね。でそれは去年の5月にですね選挙があって、で気候変動対策に熱心な野党が勝つと言われてたんですけれども、土壇場で逆転してですね、保守連合というのが与党がもう一回勝ちまして、でモリソン首相というのがその、経済の方が大事だと、で、オーストラリアっていうのは石炭がたくさん取れる国 で、
ですよ、ね、
日本もたくさんそこから輸入しているわけですけれども、で、その影響力が非常に強いわけですよね。ですのでオーストラリアの中で気候変動を元から心配した人たちは非常にその政府に対して今文句を言っていて、それでモリソン首相ももうさすがにそのもう燃え盛る火を、見てですね、それでその視察に行って皆さんを励まそうと思ったら、お前のせいだって言って罵られて、さすがにこれは政治的にも、ちょっと限界なんじゃないかということで、気候変動問題をちゃんとやろうかなというような発言が出てきたところなんですよね。
あ、よかったです、
ちょっとその先どうなっていくかまだ予断を許さないと思いますけれども、でオーストラリアってこうなる前からですね、例えばグレートバリアリーフのサンゴ礁が白化したり死滅したりとかですね、観光資源に大打撃を受けていましたし、非常にその気候変動っていうことに対しては影響も出てたし、なんとかしなくちゃと思ってた国民も多かったと思うんですけれども、こういうもう本当にそのひどいことになって、政治ももしかしたら変わるのかなという様子になってきたと思いますね。
ただその人間って愚かだなと思うのは、こうならないとやっぱり考えは変えないです
よね。そうとも言えます ね、
ですよね。
でもこうなっても本当に変わるかは分からないです、逆に言いますと。
変わってほしいです。グレートバリアリーフも本当ひどくなってますよね。
何回も言いますけどもね、遠いところで起きたこういう悲惨な状況はこれは日本も関係ないことはなくて、温暖化を、進めてる一つの大きな国でもあるわけでね、あれをしっかりとやっぱり僕たちも、ラジオなりこういうものね、エムル先生のお話も伺いながらちゃんとお伝えして、じゃあどうするんだと、そのオーストラリアの首相はここに来てようやく考え変えようからぐらい、あれぐらいになって
ね、
でも日本はまだああいうことは起きてないので、もう全世界的に何とかしなきゃっていうね、動きを進めていかないといけないですよね。
そう思います。
これなんかその日本としてこう援助するとか動きは伺ってないですか？
どうなんですかね。テニスプレーヤーの皆さんが、寄付を、
全豪オープン、
してるというニュースは見ますけどね。
私ですけど、僕もいろいろ SNS を使ってですね、こんな寄付のやり方ありますよ、今こんな状況ですよっていう情報もね、なるべくこうお届けしようと思ってますのでね、温暖化防止に対していろいろ自分ができることを、コツコツでもいいのでやることと、あとは先生今おっしゃったみたいに、現地で頑張ってる消防士さんたちとか、コアラなど動物を保護して、いる、施設であったりとかね、いろんなその寄付先があると思いますのでね、これはぜひ皆さんで調べていただいて ね、積極的に行動していただきたいと思います。
個人的にもね、できることが、私もちょっとしていることがあるんですが、いろんな形がありますよね。
そうですね、
ぜひ皆さん調べていただくと出てくると思います。
でも先生、最後になんか。
そうですね、やっぱり、日本ではそういう山火事は起きてないですけど、やっぱり去年の台風15号、19号、ここでもう一回思い出していただくと、やっぱり日本でも別の種類ですけれども、異常気象の今までなかったようなことっていうのは起き始めてますので、そういった意味でも他人事じゃないと、いうふうに思って、気候変動の ことにですね、危機感を持っていただきたいなというふうに思います。
江森先生にはまた来週もね、はい、ゲストとしてお越しいただいて、
はい、
またこれもね問題なんだっていうお話をねこの番組でしたいと思いますので、来週もぜひお聞きいただきたいと思います、はい、ひとまずは今週はということで、
はい、はい、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんをお招きしてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、2020年が始まってですね、この番組にも割とたくさんね、いろいろお便りをいただくようになりまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いくつかご紹介させていただきます。
はい、丹波笹山市からプレゼントのご応募いただいています。坂井さん、ありがとうございます。またですね、ラジオネームあじさいの雨さんからもいただいておりますしね、うん、またですね、お名前だけちょっとね呼ばせていただきますね。神戸市東灘区の梶原さんでしょうか、はい、いただいていますね。そして大阪市住吉区からもいただいています山野上さん、いただいていますけれどもね、うん、プレゼントの抽選は2月に発表となりますので、少々お待ちくださいね、
はい、
はい。それとメッセージもいただいておりまして、その中から一つご紹介したいものがあります、ラジオネームラベンダーさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
この冬は暖冬で嬉しいのですが、今年の夏はオリンピックです。猛暑になるのでしょうか、というメッセージいただいてますが、まさきさん、
気になりますよね。
気になりますね。
とりあえずニュースとしては、マラソンの場所は東京ではなくて札幌に移った、はい、まあ、一つのまあ対策、はい、でね、正直言いまして、現時点でこの夏がどうなるかっていうのは予測は難しいです、はい、
あ、そうですか。
江森先生、難しいですね。
難しいです
なんかでもオーストラリアのね、この夏の状況を聞くと、うん、今度日本が夏になるときどうなんだろうって、もう今から心配で心配で
気になりますよね、
はい、
である程度予測がはっきりした段階で、できればねこの番組でもお伝えしたいと思いますので、はい、引き続きになりますが、ぜひねお聞きいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、皆さんもね、ぜひお便りをお寄せください。宛先をお願いします、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。
はい、お待ちしております、
はい、
それからもう一つ番組からお知らせがあります、
はい、兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページは echo-hyogo.jp、 または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがなで、環境は漢字で入力していただくと出てきます。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
はい、さて今月もですね、もちろん皆さんにプレゼントね、
真空ステンレスボトル 320ml ね、こちらの方プレゼントしたいと思います。
はい、
はい、
これは5名様にプレゼントですね。
はい、ぜひね、はい、応募してください、はい、
ということで、まさきあきらの地球にいいのはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
沖野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。